おはようございます。ミキです。2024年1月16日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきますということなんですけれども、コーヒー片手なんですけれども、今日は実はね、緑茶なんです。緑茶。なんでかっていうと、今朝、コーヒー入れたんですね。で、自分の分を飲んで、で、後から起きてきた、夫の分をね、入れたんですよ。そうしたら、今日すっごい雪が降っていて、多分夜中から降ってた、明け方ぐらいかな、わかんないんだけど、降っていて、雪かきをしないと、いけないぐらいすごい積もり始めてたので雪かきをしに行っちゃったんですね。でそしたらもうすぐ出勤の時間になっちゃったっていうことでそのまま出て行っちゃったのでコーヒー飲んでないんですよ。じゃあもったいないなっていうことで私飲んで朝からねちょっと多めに2杯飲んでいるのでもう無理かなと思って朝はねちょっと牛乳たっぷりめで入れるのでちょっともうお腹重いので口の中さっぱりさせたいので今日はね緑茶を片手に、お話ししております。はい、というわけで、今日のニュースいきましょうかね。スペースでお聞きの皆様は、今日は左側のニュースから、ニュースというかコメントですね、コメントからちょっとね、お話ししていきたいなと思います。このコメント皆さんに今共有しているコメントなんですが、昨日の、ニュース、コーヒー片手ニュースの中聞いてくださっていたジャッキーさんですね、日本語教育台湾で日本語教師をされているジャッキーさんからのコメントをいただきました。これですね、昨日の配信をね、聞いてくださればわかるんですけれども、子供に関しての、記事だったんですね。で、静岡県とかの取り組みをご紹介した記事だったんですけれども、そこの記事の中にいちいち私ちょっと引っかかっていたので、そのことに関しての、コメントです。どういうことに引っかかってきたかっていうと、日本語でじゃんけんを学ぶとかね。未就学、就学前の子どもたちに、プレスクールがあるんだよっていう記事の中に、その、じゃんけんを日本語で学ぶって書いてあって、学ぶって何？みたいな。遊ぶっていいんじゃない？っていう、ちょっと本当そういう小さいところにね、引っかかってたんですよ。だったりとか、あと60代のね、方のご意見を、ご紹介したときに、この国を愛してほしい、好きでいてほしい、みたいなことを書いてあって、それじゃない、ごめんなさい、それじゃなくて、50代の女性のご意見の中で、外国籍の子供たちに携わってるんだけれども、そういう子たちはとても、意欲的だ。で、昭和の子供のみたいなキラキラした目をしているっていう風なコメントがあったんですね。で、それにすごい引っかかってしまって、なんでその日本、昭和の日本と今の子供たちを結びつけるのと。なんで日本人と比較するのとかな、なんだろう、そういう比べるのみたいなことを引っかかってたんですね。で、そういういろんなことを引っかかっていたんですね、昨日は。で、それに対してのコメントです。ジャッキーさんね。ボケっとしているので、いろいろなことに引っかからない人なんですが、笑いマーク。ちょっと質問ということでね、この質問を、ちょっと取り上げたいと思います。プレスクールが必要とされる児童生徒って、幼稚園や保育園に通ってたんですかね。そこが気になりました。ということです。言語がってところは一般の人の解像度はそのぐらいだよなって聞いてて思いましたっていうことですね。この言語がっていうところっていうのは、ですね、その記事の中で、日本語を母語としない子どもたちの言語の習得が遅くなりがちだって書いてあったんですね。言語の習得が 遅くなりがちっていうのは違うよねっていうのが引っかかってたんです、私。そうじゃなくて、日本語が母語じゃない子どもの言語の習得が遅いじゃなくて、日本語の習得が遅くなりがちだったら OK なんだけど、言語自体の習得が遅くなるっていうのは違うよねって思うんですよ。まあそうなる可能性もあるっていうふうに指摘はされてるんですが、あの新聞でそういうふうにね、バーンって出されてしまうと、あ、そうか、あの外国籍の子どもたちって言語習得遅いんだななんていうふうに勘違いしてしまうこともあるので、ちょっと表現としてその言語の習得が遅くなりがちっていうのはちょっと違うよねっていう話をしてたんですね。でそこからのコメントです。でもう一回いきましょうかね。プレスクールが必要とされる、児童生徒って幼稚園や保育園に通ってたんですかねっていうことなんですが、まあ、あの児童生徒が、どうなんでしょうね、その幼稚園や保育園に通ってたっていうのは、その日本の幼稚園や保育園っていうことなのかなと、推察しているんですけれども、でちょっと調べてみたんですね、私で。そうしたら、記事の中では焼津市、静岡県焼津市でそのプレスクールが始まったというか、プレスクールがありますよっていう話だったんですね。で、あ、そうなんだ、焼津市も多いんだなと思ってたんですね。静岡県って、確か浜松市が外国人の集住都市圏なんですよね。で、浜松にはすごくたくさんの外国人学校があるんですが、まあ、焼津市にもいるんでしょうね。で、土地感覚がちょっとわからなかったので、ちょっと調べてみたんですが、浜松市から焼津市っていうのは車で1時間半ぐらいなんですね。なので浜松市のにある外国人学校、インターナショナルスクールとかはに通っていたっていうのは考えにくいかななんていうふうに思っています。なので焼津市の子どもたち、焼津市がやっていたそのプレスクールに通ってきている子どもたちっていうのは、もしかしたらその日本人向けの幼稚園保育園に通っていたっていう可能性があるっていうことが一つで、そのプレスクールをやっていた焼津市は、なんだろう、わからない、記事からはちょっとわからないんですが、多分外国人家族だから、子どもたちにもちょっとその、日本に入学する前のその準備段階、予備教育として必要だよねっていうことで開かれたものであって、その日本語ができないとかのそのなんだろう、判別、識別はしてないんじゃないかなっていうふうに思っています。うんですね、そんな感じで、昨日の記事の補足です。補足説明でございました。でも1時間半しか、浜松市からね、1時間半しか焼津市は離れていないとなれば、もしかしたらその多いんじゃないかな。確かね、記事には県内400人以上 の、 外国籍の子どもたちが入学していく、新1年生になるなんていうふうにね書いてあったかと思いますが、結構多いですよね、うん、かなと思います。だから多分もしかしたら焼津市もたまたまその外国人学校がないだけで、外国人はすごくたくさんいるんじゃないかななんていうふうに思っています。なかなかね、インターネットだけで情報を得ようとするとなかなか難しいんですが、まあそんなふうに考えております、うん、もしよかったらご覧ください。というわけで、今日の記事いきましょう。はい、 こちらですね、右側の記事になります。スペースで、お聞きの皆さん、右側の記事になります。ちょっと行きましょう。ポチ、はい、こちらはですね、大崎市、市のホームページ、大崎市のホームページからの、ものになります。私ツイートにもしてるんですが、宮崎県ごめんなさい、宮崎県じゃない、え、待って、宮崎県って書いたはず、宮城県になってる、ごめんなさいやだ、私宮城県になってるね、やだ、宮崎県です。あ、違う、宮城県だ、宮城県でいいんだ、宮城県だ宮城県だ、いい、 OK でした。宮崎だと思ってた。私ね、あの989、郵便番号989なので、あの勝手に宮崎県だと思ってたんですが、宮城県でいいですね。はい、ごめんなさい、宮城県です。あ、宮城県か。宮城県大崎市の、ホームページからになります。宮城県に公立の日本語学校ができるみたいです、というふうにツイートしていますが、ちょっと見ていきましょう。令和5年度大崎市職員、採用試験の中で括弧して令和6年4月採用の日本語学校校長って書いてあったんですね。え、どういうことって初め思ったんですよ。大崎市の職員採用試験に括弧して日本語学校校長、え、何かの間違いか一瞬思ったんですよね。で、ちょっとよく見ていったら、なんと、職務の内容として、職務の内容として、令和7年、来年ですね、令和7年4月に開校を予定する括弧仮称大崎市立大崎一律日本語学校の開校準備及び開校後の校長先生を募集するということなんです。すごい、公立の日本語学校がまたできます。あの、この、日本、片手ニュース、コーヒー片手ニュースでも何回か何校かね、県内じゃない、国内のね、公立の日本語学校を開校するらしいみたいな話はね、してるんですけれども、何校目かですね。できるそうです。宮城県。よかった。はい。で、まあ、あの、今年の、採用なので、受験資格が、日本語教師、従来の日本語教師の要件を満たす方、ということで、書いて出ていますね。はい。ですね。で、学校教育法上の教育機関に5年以上の勤務経験がある人。学校教育法上の教育機関ってどこだろう？どこだろう？学校教育法上、多分、ここに書かれてるこういう表現だと、国公立の、国公立私立の小学校、中学校、幼稚園も入るかな？幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育までですね、の教育機関に5年以上勤務したことがある人、すべて満たす人らしいです。全部見ていきましょうかね。1番目は認定日本語学校教育機関の運営に必要な見識を要する人。うわ、ぼやっとしたぼやっとした書き方ですね。まあな、まあ日本語教育関係の、に勤めていたとは書いてないですね。見識を有する人。そして学校教育法上の教育機関に5年以上の勤務経験がある人ということなので、だから、そういうことですよね。学校教育に、学齢期の子どもたちとか、中等教育の、に、重点を置く人っていうことなのかな。と思います。そして3番目、大崎市教育委員会所管の小学校、中学校、または義務教育学校、いずれかの校長として、職務経験がある人。あ、そうなんだ。え、ハードル高くない？3番目で めちゃくちゃなんか、いや、ハードルが高くなった気がするんですが、校長先生か。だから、校長先生として職務経験がある人なので、そういう感じの年齢の方ということだよね。まあまあ、そっか。 公立の日本語学校の校長先生だから、まあそういうことになるんですね。だからそっか、あの教育委員会にコネクションをがある人ということですよね。あのいい意味悪い意味なく、たいなくコネクションのある方ということなのか。そっか、うん、なるほどねそうかそうかそうかそうか。やっぱでも、うん、日本語教育の知識だったりとか専門性があったらいいなぐらいにしかちょっとね感じられなかったな、これを。そっか、受験資格を見ていると。まあでも何かうん、ここに当てはまる人がいるといいなと思います。試験日会場は令和6年2月7日だそうです。すぐですね、すぐに試験があるみたいですね。そうか、もう少しもっと日本語教育に関しての専門性をね、もうちょっと出ている受験資格が見たかったな。まあでもしょうがないのかな。そっかそっか。多分所属は、この大崎市の教育委員会に所属ということになるのかなと思いますが、まあ、大崎市、宮城県大崎市で公立の日本語学校が来年、開校するということで、ちょっとこちらも注目していきたいな、なんていうふうに思っております。はい。というわけで、今日は、新しいニュースとしては、この大崎市の、日本語学校の校長先生の、募集があるよっていうお話でした。はい。また、明日やっていきたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日、朝9時半頃からツイッターのね、現スペースのスペースで、現スペースじゃない、現 X ですね。もうね、ほんと、わかんなくなってきますね。ツイッター、現 X のスペースで、配信しております。金曜日はね、雑談しております。もしよかったらまた聞きに来てください。そうだな。今週の金曜日ちょっとお休みするかもしれません。というのも、県内での、県内でちょっと取り組み、私がちょっと関わっていた、モデル教室の取り組みについてちょっとね、お話をしてくれというふうに言われているので、それでちょっとね、10時からのスタートなので大丈夫かな、わからないけど、雑談できそうだったらしたいと思います。はい、またよろしくお願いいたします。また明日、明日ちょっと待って、明日もなんかミーティング入ってますが、多分大丈夫だと思います。やっていきたいと思います。それではまた明日お会いしたいと思います。ありがとうございました。また明日です。バイバイ。